で、次にアテンド。アテンドのやり方ね。バスで移動して現地に着きました。で、そこで、何か観光施設とか工場とか、いろいろショッピングモールだとか、案内することがあるかと思うんですけど、で、その時にどんなツールを使うのかっていうのはまず大事なポイントで、一般的にはほら、20人も30人も40人もいる団体を引き連れて、一般のお客さんがいる前でね、大声で、これはああいう風になってて、歴史があって、なんてこう、わーっと話して、それをまた通訳がバカでかい声で、みんなに通訳するなんていうのは、もう一般客の皆さんの大迷惑になりますから、普段はなんかレシーバーと言われるようなものをつけてるでしょ。使いますよね。そうそう、ワイヤレスレシーバーになっていて、こう、耳のところにカチッとつけてね。で、私はつけないですけども、真横にいる通訳さんは、もつけていて、で、通訳さんの声がみんなのレシーバー、耳元にきちっとこう届くようにっていうことで、商業施設とか博物館とかではそういうレシーバーのレンタルサービスなんかもありますよね。ですけど、まあ、我々みたいなその中国から来て、いろんな、毎日いろんなとこ視察行くので、多くの会社は、そのレシーバーを持ってきてますよね。ただ、これの大変なところは、毎日毎日その回収して、ケースの中全部その30個、40個収めて、で、それをホテルの部屋で全部充電しなきゃいけないっていう。まあ、これは結構、連日7日間とか続くと結構大変な作業なんですね。で、そこで最近はね、ズームとか、なんだろうな、スカイプとか、マイクロソフトのチームスみたいな、ああいう、いわゆる名称で言うと何て言うんだろう。ウェブ会議アプリって言うんですか、ああいうの。うん。コロナ禍にね、流行りましたよね。在宅でオンラインでできるって言ってね。私は普段、ズームよく使ってるんですけど、あとチームスも使ってますかね。このアプリを事前に入れといてもらうっていうやり方で、案内するようになってできましたね。最近の傾向としては。中国の場合は、WeChat とかをアプリ作ってるあの会社が、テンセントっていう社名なんですけども、テンシュンホイっていうテンセント会議っていう、まあ、はっきり言うと、Zoom のようなアプリ、まあ、ほぼ同じ、そういうものを出しているわけですけども、事前にその、テンセント会議って言われるアプリを、中国側でちゃんと皆さん、全員、参加者全員が、スマホの中にダウンロードしてきてくださいねっていうふうにお願いしてます。うん。で、もちろん登録しといてね。で、さらに、こういう、なんていうんですか、イヤホン、AirPods っていうの、こういうの。ね、耳にこう、ワイヤレスで。で、これも必ず持参してくださいねと。で、充電もちゃんとしてきてくださいっていうふうにしてます。で、例えばですけども、おとといもディズニーシーに行ったんですよ。で、そうすると、もうバスの中で、それをみんなで設定してもらって、で、必ず全員イヤホン持ってますね、と。で、忘れた人がいるときはですね、前の人からもう何回も、みんなに確認してるんですけども、コンビニとか、なんかそういうところに行って買っといてもらってます。まあ、イヤホンぐらいは売ってますからね、別に有線のイヤホンでもいいんですけども。で、現地着きましたってなると、この、通訳さんのスマホの中にも、もちろん、この、ズームのようなアプリを入れておいてもらって、通訳さんが主催者という形で、全員をこう招待するっていう形ですね。会議。アプリ上の会議室にね、招待する。全員が入ってきましたっていう状態で、ツアーアテンドスタート。ポイントはですね、この、通訳さんだけが話せるようにしてて、あと全員は聞くだけ。40人とかが、みんなが、音声自由になってたらもうめちゃめちゃなことになっちゃうんで、混戦して大変ですからね。私は今、こういうのを使ってますけど、AirPods みたいなもんですよね。すごい安いやつ。Amazon で買った。5000円ぐらいです。そうそう。私もね、聞くようにしてるんですけども、で、通訳と私はいつも一緒ですからね。私がこう言ったことをすぐ通訳して、全員に、この、アプリから、皆さんに届くようにしてますと。で、これのいいのはですね、一般的なワイヤレスレシーバーに比べて、これははっきり言うと電話を使ってるわけじゃないですか。基本的にはスマホの中のアプリを使っているので、 どこにいても聞こえるんですよ。だからずーっとこう、ほら、ワイヤレスだとあんまり遠くまで離れちゃう人がいると届かなくなっちゃったりってよくありますよね。うん、でもこのスマホのアプリでやる場合は基本的に、そう、電話と同じなんで、ディズニーシーを出て勝手にディズニーランドの方に行っちゃっても聞こえるわけですよ。うん、もうなんならホテル戻っちゃっても聞こえるっていうやつですよね。だすごく便利ですね。うん。で、ほら、この、イヤフォン、そしてスマホ自体も本人のものですし、充電は各自で行ってくださいねっていうことで、毎日ちゃんと自分で充電してねっていうふうにできるので、この運営事務局の方はもうめちゃくちゃ楽ですね。うん。まあ、これはもう本当におすすめです。まあ、そういう EU とか北米とか、ね、そういう、東南アジアの時は何がいいんだろう。まあ、さっき言ったような、ズームとか、スカイプとか、チームスみたいなものでいいんじゃないかと思うんですけど。うん。あ、ディズニーシー、そう、ディズニーシーが多いんですよ、なぜか。でね、この理由はね、一つあるのが、ディズニーランドよりディズニーシーに行くようにしてますね。もし言われた時、連れてってって言われた時、それはなぜかというと、特に中国人は食事うるさいんですよね。で、食事って考えた時は、そのディズニーランドも頑張ってはいるものの、うん、やっぱりそのアメリカのディズニーランドをコピーして基本的には作って、まあ改良はしてますけども、作ってきたものと、やっぱりオリエンタルランドが最初から自分たちで企画してディズニーと共同で作ってきたディズニーシートでは、飲食店のレベルがやっぱ違う。うん、もう本当に美味しいディズニーシーはね。そう、なので、食を満足させるっていう意味がまず一つあるんですね。で、もう一つは、ディズニーランドはそもそも上海ディズニーランドがあるんで、で、面積は東京ディズニーランドの2倍なんですよね。だからディズニーシーと合わせたぐらいの面積で全然大きい。で、アトラクションなんかも全て最新でですね、日本のアトラクションははるかに古い、みたいな感じなんですよ。そう、だから広くて最新という意味では、同じようなものをわざわざこっちでね、うん、お金払って見る必要もないかなと思って。で、ディズニーシーは世界でここしかないじゃないですか。うん、だからやっぱり喜びますね。そんな中で、これは、ディズニーシーに行くって決まると、大体ですね、大体その、なんだろうな、ベテランの通訳さんほど、ディズニーシーに行くんですかって、ちょっとこう、顔が凍った表情になる時があるんだよね。うん、で、それはやはり、通訳としてベテランである証拠でもあるんですけども、ディズニーシーみたいなところっていうのは、通訳泣かせなんですよ。そう、全体こう案内するときも、例えば入り口に入って、このエリアがメディティレーニアンハーバー。ね、今もこれ言いづらいですよ。そう。これ、こういうそのいろんな名称があるわけですね。アトラクションの名前でもなんか、フォートレスエクスプロレーション。フォートレスエクスプロレーション。合ってるかな？うん。とか。まあ、名称がですね、本当に日本人でも全部ちゃんと覚えてる人なんかまずいないんじゃないかなっていうぐらい、アトラクションの名前とかレストランの名前とか非常にその個性的でオリジナルの名前なので、まあ、これは本当に難しいんですね。そう。で、ましてや、それを私が日本語っていうか、カタカナ日本語でこう伝えたところで、いきなり聞いて、その翻訳なんかできないじゃないですか。うん、さすがにね。うん、だから、どうしてるかっていうと、ディズニーシーって決まったらもうタブレットの中に、ホームページ上にあった、ディズニーシーのマップ。で、ちゃんとランゲージ別に、英語とか中国語とかあるんですね。で、その中国語版を PDF になってるのかな。それをダウンロードしといて、そう。で、タブレットの中に入れといて、こうやって広げながら、今からこのエリアです。ここのエリア。とかって言って。で、それをもう中国語で見せながら、うん、通訳さんに読んでもらいながら、案内していくっていう方法をとってますね。うん。で、これはもちろんディズニーシーだけじゃないと思いますね。中国人の場合、街中もそうですし、基本的に普通に漢字とひらがなみたいなのがバンバン書いてあるエリアだと、なんとなくわかるんですよ。うん、漢字圏の人なんでね。うん、ですけど、ディズニーシーみたいに、基本的には なんだろうな、出てる表示のああいう看板とかも英語とか、あとは日本語ぐらいしかないですよね。なので、まあ、全くわかんなくなっちゃう。出ました、こう、イタリア、そういう何、地中海のエリアみたいな感じになってると、その、イタリア語なのかなんかわかんないですけど、そういう用語も単語も多いじゃないですか。そうするともう、なんだこれは、なんて読めねえよ、意味何みたいな風になっちゃうので、そう、通訳さんが大変ですね。うん。だその、カタカナとか英語が多いエリアとか商業施設とかっていうのはやはりこういう準備がね、もうとても重要です。で、私の場合は現地に向かうもうバスの中で通訳さんとあれこれ打ち合わせするようにしてますね。まあ教えてあげると。で、ある程度のね、共通言語は先に伝えておかないと通訳さんが混乱しちゃうんですよ。うん、さっき言ったような名称もそうなんだけど、例えば私たちってディズニーランドのことよく TDL、東京ディズニーランドって言うでしょ ?TDL。で、TDS って言うと、そう、東京ディズニーシーじゃん。で、TDR って言うと、東京ディズニーリゾートでしょ ?OLC と言うと、オリエンタルランドカンパニーですよね。うん。そう、オリエンタルランドという会社が東京ディズニーリゾート全体を運営してるわけなんですけども、というような、この一個一個の単語の関係、正式名称とかを先に言っとかないと、私自身がアテンドしているときに、TDS ではですね、とか、TDR としては、とか、またはその、OLC の考え方としてはですね、とか、いろいろ言ってしまうので、何が何だかわかんねえよ、みたいになっちゃう。あとはその、アトラクションって私たちは普通に言いますけども、アトラクションってああいうその、いわゆる乗り物系のもの、ですよ、とか。レストランっていうか、飲食店っていうかっていうのも事前にこう決めておくわけですね。そうしないと混乱しちゃうので。そうそうそう。あとは、なんだろうな。スタッフっていうふうに言うか、従業員というふうに言うか、社員、アルバイトっていうふうに言うのか、ディズニーランドのキャストっていうね、独特の言い方ある。で、これどれで言うかっていうのも決めとかないと、もうこんなの、その時に、私がスタッフって言ったり、アルバイトって言ったり、キャストっていうふうに言い出すと、わけわかんなくなっちゃうんで、うん、で、こういったその、本当の最低限しとかなきゃならない、ベーシックなことを共通用語として合わせておくっていうことの作業が、まあ一番大事かな。これは多分その、いろんな観光地とか神社仏閣のようなところに行った時も、必ずあると思うんですよね。で、こういうのは本当に通訳さんときちっと揃えておかないと、その後の意味がめちゃめちゃな通訳になってる場合があるんで、これはもうね、十分に注意してください。で、なんかわかんないときに、こうやってこう、私自身も、こういうスマホの音声翻訳アプリでね、訳したりもするんですけども、さっき言ったように、ディズニーリゾート、まあ、ディズニーシーですね、特に。うん。ちょっとこう、造語っぽい言葉も多いので、本当にこれ訳せるのかなっていうのは、いつもね、実験してます。で、この翻訳アプリで全然訳せないようなものは、本当に最初から地図を見て、マップの方に表記されている言葉を覚えてもらうしかないんで。繰り返しますけど、こういった固有名詞に関しては、うん、やっぱりある程度事前にこちらも翻訳アプリ使いながら、あ、これは厳しいからちゃんと共通言語化しとこうっていうふうにこう、うん、やっといた方がいいと思いますね。私は、他の場所に行くときもついていくことがあるんですけども、まあ残念ながらそういうのがね、できてる人が結構少ないかな。そう、日本語がちょっとおかしいっていうときもあるしね。そう、できるだけ短い文章で正式名称でお話しするっていうことを心がけてみてください。